各派代表質問。自由民主党所属議員小林義則、浜地真一郎、松本幸次郎。着実に市民生活を守り、持続可能な街づくりの推進を。発言者、小林義則議員。問い、滝沢市政2期目の思いについて。施策の中で絶対にやり遂げると考えていることは、また4年後の池田市像を問う。答え、初心として申し上げたいずれの施策も、池田の町の未来において重要なものと考えており、皆様のお声をしっかり聞きながら着実に進めていく。また、社会情勢の変化に柔軟に対応し、教育、漢字、ともに育む、教育の町池田のビジョンと、第7次総合計画の目指す町の将来像を実現していく。問い、山鳩学園移転の方向性について、改めて精査検討していく段階ではないと思うが、なぜ計画変更になったのか問う。また、古江保育所の今後について問う。答え、法改正により、市全体の障害児支援の中核的役割を担うセンターとして位置づけられたことに加え、近年山鳩学園を取り巻く様々な環境変化も著しく、利用者や関係者等の意向も踏まえ、今後より幅広く相談支援や地域支援を実施する必要性が出てきたことにより、市街化調整区域での建設に懸念が生じたなど、総合的に勘案した結果、多世代交流施設北側売却予定地へ移転計画を変更する。また、古江保育所は延命化工事を行い、安全性を確保していく。問い、池田駅北側エリアの整備とその効果について、整備構想について問う。また、整備による効果をどのように想定しているのか問う。答え、交通機能、滞在空間、駅南広場との連続性などに配慮し、池田らしい自然が感じられる整備を考えている。また、整備の効果としては、駅前空間の滞在性向上による賑わいの創出、栄町商店街や桜通りなどの商業施設などへのアクセス向上により、回遊性が図られ、駅周辺の活性化につながっていくと考えている。問い、ゴミ焼却施設の広域連携について、近隣団体との協議・調整を進めるということだが、広域連携は可能か。また、いつまでに今後の方向性を決定する必要があるのか。答え、国が広域化・集約化を強力に推進しているため、単独整備ではなく、広域処理を検討していく。方向性を決定する時期については、次期広域施設の稼働開始時期と場所に左右される。また、近隣団体との協議・調整については、住民理解など丁寧な調整が必要と考えており、慎重に時間をかけて進めていく。問い、地域分権制度の今後について、時代に即した地域分権制度とはどのようなものか、また将来的にどのような制度になっていくことが望ましいと考えているのか。答え、多様な地域ニーズの組み上げや住民自治の意識改革などが期待され実施されてきた。令和5年に策定した地域ビジョンの実現と、10年後も持続可能な地域コミュニティづくりを目指し、より多くの方に認識され、参画いただける制度となるよう、現行制度にとらわれない 柔軟な対応が求められていると考えている。未来育むプロジェクト、所属議員、園部恵子、倉田明、名村健次郎。市民との対話を大切に、必要な場所や人に必要な支援を。発言者、名村健次郎議員。問い、市民の声を聞く、対話するについて。所信表明の中で、市民の声を聞く、対話すると繰り返し述べられている。これまでどのような場で、どなたとの対話を重視してきたのか、今後どのように市民との対話を進めていくのか、見解を伺う。答え、第一期市政においては、第七次総合計画のさらなる推進に向けて、各地域で開催した市民と市長の懇談会、子ども真ん中社会実現に向けた取り組みの推進を目指し、各小学校で実施した子どもの声を聞く機会など、各施策分野において幅広い年齢の皆様と対話を重ねてきた。所信表明の中で申し述べたように、第二期市政においてもこの姿勢を引き続き大切にし、新たな姿勢、取り組みの創出に向けた対話の機会を設けていきたいと考えている。問い、石橋・細川・不塩台地域の課題と発展策について、石橋・不塩台をはじめ各地域という表現があるが、池田駅前地域以外は短く簡単にまとめられている。4年前の所信表明では、石橋地域や細川地域についてはもっと具体的に構想を描かれていた。改めて石橋地域、細川地域、不塩台地域についての課題認識と発展策を伺う。答え、石橋地域は商業や交通の拠点としてにぎわいを見せる一方、駅西口の車両展開や商店街の自転車走行が課題と認識しており、石橋サンロードの再整備や自転車対策を通じた地域の活性化が重要と考えている。細川地域は植木の歴史と豊かな農地資源を有する一方、耕作放棄地の増加や担い手不足が課題と認識しており、自然環境を保全しながら地域の資源を生かしたまちづくりを進めることが重要と考えている。不塩台地域は良好な環境を有する住宅地である一方、高齢化率が高く、人口減少や生活利便性の低下が課題と認識しており、地域の移動手段の確保や買い物、医療、介護サービスの充実を見据えて、まずは地域住民やコミュニティの活性化につながる取り組みを進めることが重要と考えている。問い、エンゼル補助金の廃止について、子育て家庭の負担の軽減など、育児と仕事を両立しながら、心身ともにゆとりを持って子どもと向き合えるような環境づくりを進める一つの施策でもあった、エンゼル補助金制度、就学前施設に通う第3子以上への補助制度が、令和6年度で廃止された。改めて廃止理由を伺う。答え、本市の財政状況を鑑み、制度のあり方について検討した結果、補助対象が国の補助制度の対象外となっている第3子以上の児童に限られ、対象者が少なく、低所得者に対しては補助が少ない制度になっていたことから、令和6年度で廃止させていただいた。公明党、所属議員、多田隆一、荒木真美、藤本正弘。連続性のある施策の実現で、堅実な財政健全化を。発言者、荒木真美議員。問い、 最も優先して取り組まれる財政健全化策は、市長はこの4年間においての責務として、財政状況をこれまで以上に注視し、中長期にわたっての健全化に向けて取り組みを進めるとのことだが、最も優先して取り組もうとされている具体的な財政健全化策について問う。答え、歳入面では国や府の補助制度を注視し、有利な記載の検討を行うことで財政負担の軽減に努める。歳出面では費用対効果を勘案し、さらなる事務事業の見直し、選択と集中を徹底する。問い、新たな地域公共交通の導入への決着点は、4年前には具体的なデマンド交通導入の話があったが、現在までに新たな具体策を見出せないまま今日に至っている。いつ頃までにどのような決着点を見出そうとしているのか、所見を問う。答え、令和8年度は、池田市地域公共交通計画の中間見直しにあたるため、これまでの調査・研究をもとに、地域公共交通会議において、有識者や交通事業者との合意形成を図った上で、新たな交通手段の導入を検討していきたい。問い、生徒への性暴力等の犯罪を抑止する取り組みは、近年、学校教職員による児童生徒に対する性暴力や、わいせつな犯罪報道を多く目にする。本市の教育環境においても、このような犯罪を抑止する取り組みも重要と考えるが、答え、教職員による性暴力の未然防止は極めて重要な課題と認識している。管理職や教職員向けのセクハラ防止研修や、校内の環境整備等、今後も性暴力の未然防止と子どもが安心して学べる環境づくりを進めていく。問い、高齢者福祉、医療と介護の提供体制について。超高齢社会において、単身世帯や孤立化が増大しつつあるが、その方たちに対する今後の医療と介護の提供体制について問う。答え、在宅医療と介護の切れ目のない提供体制の構築に向け、医師会や介護事業所などの関係機関との一層の連携のもと、取り組んでいきたい。問い、さつき山動物園の将来像と入園料有料化の所見は、令和9年度のリニューアルオープンを目指しているさつき山動物園について、どのような本市のランドマークを目指されるのか、その将来像と今後の入園料有料化に対する可否についての所見を問う。答え、さつき山動物園は本市における主要な観光拠点の一つであり、再整備により魅力を高め、市内での滞在時間を向上させるとともに、市外からも観光客が訪れたくなる場所となることを期待している。入園料の有料化については、全面リニューアルに合わせて有料化の方向で検討する。池田未来の会、所属議員、下迫明、中田正則、森谷博道、坂上翔英、市民の声を形にし、未来へつなぐ施策の充実を。発言者、下迫明議員。問い、さつき山動物園の今後の運営について。令和7年度中にさつき山動物園へ2頭のウォンバットがオーストラリアからやってくることを、市内外のウォンバッターが心待ちにしている。令和8年度に工事が終了する見込みだが、大規模改修後のタイミングで運営のスタイルを検討することも考えられる。 今後のさつき山動物園の運営について見解を問う。答え、市内外を問わず、ウォンバットファンの皆様には、新たなウォンバットの受け入れに関して、楽しみにしているといった温かい声をいただいている。入園料については、全面リニューアルに合わせて、有料化の方向で検討するが、民間企業のノウハウをさらに生かす手法も検討する。問い、池田駅南側での自転車の使用について。駅南広場、クレパの整備にあたり、駐輪場を移設したが、以前より駐輪スペースが少なく、利便性が低下したという不満の声が市民から多く寄せられる。整備前と同程度の駐輪スペースは必要だと思うが、見解を問う。答え、サンシティ池田が設置していたこれまでの駐輪場は、クレパの整備に合わせて西側へ移設し、駐輪台数は以前と同程度と聞いている。またクレパでは自転車の乗り入れを禁止しており、自転車利用の方にはご不便をおかけするが、広場利用者や歩行者の安全性、快適性を優先した措置であり、周辺駐輪場を活用いただくことで、回遊性向上にも寄与すると考えている。今後も阪急電鉄や商業施設と連携し、安心して快適に利用できる駅前空間づくりと地域のにぎわい創出に努めていきたい。問い、子どもたちの活躍の機会の提供について。市内小学校におけるクラブ活動、とりわけ吹奏楽においては優秀な活動成績を収め、本市の誇りとなる活躍を続けている。55年前の大阪万博の開会式のファンファーレを吹いたご縁から、呉羽小学校吹奏楽部は大阪・関西万博でオープニングムービーに登場し、パビリオンの開幕演奏を行うなど、観覧した方々や参加した児童たちの心に深い感動を与える機会であった。一方で、学校教育の観点で、郊外での活動の場を設けることが難しいのが実情。こうした現状を踏まえ、もっとクラブ活動の活躍の場を設けることを検討してはどうかと考えるが、見解を問う。答え、小学校の吹奏楽部等は特別クラブとして教育課程外の活動となり、中学校部活動の地域移行と同様に、指導者の関わりも含め、そのあり方の検討を進めている。今後も各学校、地域の状況に応じて、子どもたちの活躍の場が設けられるよう、教育委員会とともに支援していく。大阪維新の会池田、所属議員、阿黒義雄、三宅雅樹、古川博則、沖本淳子、笹村ゆり子、土田舞。市民に寄り添った施策をよりスピーディーに。発言者、阿黒義雄議員。問い、駅南広場、クレパの暑さ対策について。炎天下での利用改善のため、日よけとなるテントやタープの設置は可能か。答え、現在、コミュニティ助成金の活用を視野に設置の検討を進めている。問い、駅南広場、クレパの管理運営について。クレパのにぎわい創出のための運営形態はどのように考えているのか。答え、令和9年度より指定管理者による運営を予定し、それまでは市直営で管理運営を行う。現在は池田市、サンシティ池田、阪急電鉄の3社で協議会を設置し、イルミネーションなどの設置や駅前空間を使ったソフト事業について、 議論調整しながら駅前空間のエリア価値向上を目指す。にぎわいの核となる事業については、池田エリアプラットフォームによる企画実施を期待している。問い、休館している共同利用施設の再開について、現在管理人不在で休館している共同利用施設は今後どのように再開されるのか、また管理人の設置は必要か。答え、管理人不在による運営は困難と考えるが、指定管理者である地域団体の会館運営委員会とも協議し、公共施設の再整備計画の方針や管理人の在り方そのものも含めて対応を検討していく。問い、市民の足である地域公共交通について、不潮台高田エリアにおいて市民の足となる地域公共交通をどう考えているのか。答え、各地域の特性に応じた適切な移動交通の構築を目指し、地域公共交通の中間見直しとともに必要な施策を進めていく。特に南部においては、今後の空港周辺に計画中の民間複合施設との官民連携の可能性を図る上でも、まず具体的な施設計画等の情報収集に努めていく。問い、山鳩学園移転計画の方向性と周知方法について、古江地区に山鳩学園を移転し、古江保育所と一体的に建て替える計画の方向性と、住民への周知方法を問う。答え、山鳩学園の児童発達支援センターとしての機能拡充として、幅広く相談支援や地域支援を実施し、課題となっていた医療的ケア児や重症心身障害児の通園による受け入れができる施設として、医療機関との連携も視野に入れるなど、総合的に勘案した結果、多世代交流施設北側売却予定地へ移転計画を変更する。移転にあたり、関係各位との調整や周辺住民への周知などを行い、円滑な計画の進行に努める。問い、聴覚障害者のコミュニケーション支援は、聴覚障害者にとって、手話の果たす役割は重要である。手話を広く市民にも普及するために、どのような取り組みを考えているのか。答え、聴覚障害のある当事者や支援者との意見交換会を実施し、意見聴取をしている。今後も意見交換を継続し、手話言語条例の制定の検討も合わせて、具体的な支援策を検討していく。日本共産党、所属議員、山本武、藤原美智子。学校給食無償継続、社会保障負担軽減、多文化共生で誰もが住みよい池田を。発言者、山本武議員。問い、学校給食は、26年度以降も無償継続を。市は2025年度下半期の給食無償継続を決断。義務教育無償の立場から26年度以降の継続と、私立学校通学者等への対象拡大を図るべき。答え、26年度以降については、国に財政支援、無償化実施を要望しつつ、市の財政状況を踏まえ検討する。私立学校通学者等については、国の無償化制度の内容を注視していく。問い、差別分断を許さない姿勢を。7月の参院選では、外国人の犯罪が増えている。生活苦は外国人のせい。などのデマが横行し、 女性や特定の思想を問題視する主張もあった。多文化共生を掲げるダイバーシティセンターの役割は重要と考えるが、見解を問う。答え、多様な市民が自分らしく生きられる社会の実現に向け、先進自治体の取り組みも参考にしながら、新たな施策を検討していく。問い、高すぎる社会保障負担の軽減を。高すぎる国保料負担に市民はあえいでいる。市長所属の維新は参院選で社会保障の負担軽減を掲げていたが、所信表明では全く記載がない。国保会計の次年度繰越金の被保険者への還元などをすべきと考えるが、見解を問う。答え、令和6年度から、市町村の繰越金等を活用した財政調整事業を構築するなど、大阪府全体で保険料抑制を行っている。また、国、府に対しては、引き続き財政支援の拡充を要望していく。問い、夏の暑さ対策は待ったなし。地球沸騰ともいえる温暖化とヒートアイランド現象に起因する気温上昇から市民の命と健康を守ることは急務。実施箇所の増加をはじめとしたクールシェアの充実と周知徹底、市内各所への休息用の椅子の設置、石橋今井水路をはじめとした町の水辺作り、学校の最上階の暑さ対策、町の緑の増加策について問う。答え、クールシェアは設置箇所を増やし、情報発信する。休息用の椅子の設置については検討する。石橋今井水路は経年劣化による補修を行っている。学校最上階の暑さは、空調機の老朽化が原因で改修を進める。町の緑は本市全体として減少しないよう努めている。問い、万博遠足について。府と万博協会が主導する形で行われた万博校外学習、万博遠足が無事行われたのか、またどのような教育的効果があったのか。答え、大きなトラブルはなく計画通り終了した。将来に向けた夢や希望を感じ取ることができる貴重な学習機会になった。問い、山鳩学園の機能充実を。児童発達支援センター山鳩学園の機能充実と移転先について問う。答え、25年10月から、障害児相談支援を開始する。また、医療的ケア児や重症心身障害児の受け入れができる施設として、多世代交流施設北側売却予定地へ移転候補地を変更する。